さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾ける時間を持っていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。このヘブル人への手紙の著者は、この宛先の人々に向けて、弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさいと励まして語っています。そしてそのためにまっすぐな道を作るようにとアドバイスし、また具体的にどのようにこのまっすぐな道を作ればよいのかを一つ一つ説明していきます。
ヘブル人への手紙12章12節から17節。ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。なえた足が関節を外さないため、いやむしろ癒されるためです。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。
さて、この聖書箇所から神様がどのようなことを願っておられるのかをご一緒に見ていきたいと思います。まず第一に、神様は12節を見ると、私たちが弱った手と衰えた膝をまっすぐにすることを願っておられるお方です。私たちは信仰生活を送る上で、誰もが信仰の生活を立派に行った人たちを見習うべきことを知っていますが、聖書を見るとわかるように、誰もが完璧な人生を送った人はいないということを見ています。モーセもつまずいたことがありましたし、ダビデも失敗したことがありました。どんなに立派な人たちであっても弱ったことがあったわけです。ですから私たちは弱った時に、必要以上に、ああもう自分はダメなんだと思う必要はありません。誰でも弱ったことがあり、また衰えている、そんな時があるわけです。しかし、そのままでいっていいわけではなくって、それをまっすぐにすること、そこからもう一度立ち直って力づけられて、再び神様と一緒に力強い歩みをすることができるようになることを神様は願っておられます。そしてそのためにどうすればよいのかもはっきりと教えてくださっています。13節を見ると、ここにまっすぐな道を作りなさいというふうに語られています。これは私たちの足のためというふうに書かれているように、私たちが衰えているとき、弱っているときに、道がまっすぐでないと余計につまずいてしまって、余計にひどくなって、余計に痛めてしまって、もう本当にこの直すのが、立て直すのが大変だというふうな状態になってしまうことがないように、私たちはこの自分の道がまっすぐであるように心を砕いて、その障害物を取り除くことができる、そのように語られています。この12章の初めの方でも、重荷を取り去ってというふうに書かれていますけれども、私たちは目の前にある様々な重荷、また障害物を取り除くことによって、癒されることができ、また強められることができ、また余計な罠にかかることから避けられる、そのような利点があります。では、まっすぐな道とは、どのように作ればよいのでしょうか。14節に書かれていますが、平和を すべての人との間に平和を求めることとして清められることを追い求めることだと書かれています。これはもっと簡単に言うと、神様との関係の間にも平和を作り、また人との関係の間にも平和を作るということです。神様との間の妨げとなっているこのいろいろなものを取り除くことによって私たちは清められることができます。また人との平和を追い求めることによって私たちの心の問題が取り扱われて余計な障害物が取り除かれるということです。そして、さらに具体的にどのように取り除くのか、何を取り除くのかということについてもこの後で一つ一つ説明しています。取り除くものは、ここで書かれているものは4つ記されています。まず1つ目は、恵みから落ちるという罠です。恵みから落ちないようにしなさいと15節に書かれていますけれども、恵みから落ちるということはつまり、律法に戻ってしまうということです。このヘブル人への手紙を書いた著者がこの宛先の人たちに訴えているのは、ひたすら神様のこの旧約の律法よりもイエス様のこの新しい契約というものはもう本当に比べ物にならないくらい素晴らしいものだということを繰り返し語っていました。つまりここの宛先に書かれた人たちは一旦イエス様を信じたんですけれども、あまりにこの迫害が多かったりいろいろな苦しみの中にあって旧約の律法に戻ろうとしていました。ですからそのようなことのないようにというふうに語られています。私たちは律法に戻ることなく、こうしなければああしなければではなく、神様の恵みによって救われ、また神様の恵みによって生かされていることをまず覚える必要があります。そして2番目に、同じく15節に苦い根を取り除くことが記されています。私たちは誰でもある時に苦い根を持つ時がありますが、それを放っておくと芽を出してしまいます。よく草むしりをすると感じることですけれども、小さい芽のうちはすぐに私たちはこう取り除くことができます。しかし大きくなると根がすごく深すぎて、いくら引っ張ってもこう抜けないことがたくさんあります。そして本当にこの草むしりをすることがものすごく大きなこう大事業になってしまうことがあるんですけれども、私たちの心の根も同じです。この苦い根が出たな、こうなんか湧いたなと思うときに、すぐに神様に取り扱っていただければ大したことにはならないんですけれども、それを放っておくと大きくなってしまって自分も悩みますし、また周りの人にも影響を及ぼすということが書かれています。私たちはなるべく小さなうちに、自分の中に生まれた苦い思い、嫌な心、妬みや苦しみや憎しみや相手に対する様々な思いを取り扱って、神様に取り扱っていただく必要があります。また続いて16節を見ると、さらに2つのことが記されています。不貧困と俗悪ということに関してです。不貧困はその言葉の通りに不貧困ですから、このいろいろな文化によって生じるこの簡易的な問題ですね。日本ではちょっと前に不倫は文化だという言葉や、また不倫の本などが流行って、不倫があさかも悪いことではないようにもてはやされた時代がありました。こういう時代によってそれは罪じゃないんだよというふうにささやきかける様々な問題がありますけれども、それとは関係なく、私たちは神様の基準に照らして自分の中から不貧困を取り除く必要があります。これはこの他の周りの人との関係の平和にも当てはまることで、不貧困を行うことによって周りとの関係が平和が崩れてしまったり、また自分の平和が崩れてしまったり、神様との関係が崩れてしまう、そこに問題があります。また最後に、 俗悪なものの代表としてエサウが、書かれていることに注目したいと思います。つまりエサウというのはどんなことをしたのかというと、長子の権利を一杯の食べ物で売ってしまった、そのような人物でした。一見するとエサウはそんなに道徳的に悪いことをしていません。むしろヤコブとエサウを比べてみると、ヤコブの方がずる賢くて人間的にはあんまりこう尊敬できないような、そういうところがたくさんあるような人ではないかと思いますけれども、しかしエサウが俗悪なものというふうに書かれている点に注目したいと思います。この俗悪なものというのは決して道徳的な悪という意味ではなくて、神様の恵みを第一に求めないということを俗悪というふうに表現しているわけです。つまり神様よりも世を愛するということです。私たちはいつもこの世の中に生きているので、この神様の恵みを求めるよりもこの世の恵みを求めたい、この世の祝福を求めたいと思うことがたくさんあります。このような罠の中に私たちは生きていますけれども、しかし私たちは神様の恵みが何よりも素晴らしいとはっきりと確信をして、それを追い求めるものでありたいと思います。ヤコブは足りないことがところがたくさんありましたけれども、あくまでも神様の恵みを欲しいというふうに執念深く本当にこう熱い心で追い求めました。それを神様は喜ばれました。私たちも弱いところがたくさんありますし、失敗してつまずくこともたくさんあります。しかしこの信仰のレースから離れないために大切なことは、この神様の恵みを追い求めるという姿勢を持っているかどうかということです。このエサウではなくヤコブになるように、私たちはこの世にあっても、しかし天の祝福を、しかし神様の恵みを追い求めるものになりたいと思います。この4つのことを避けるために何をすればいいのかというと、これは一つこう簡単にまとめると、まず一番大切なことは、私たちの心の王座を神様に明け渡すということです。私たちは苦い根に自分で気づくこともできないかもしれませんし、知らない間に不貧困に陥っていることにこう気づかずにいるかもしれません。世の基準と照らして、いや自分は別に罪を犯してないなと思ってしまうかもしれません。ましてや世の祝福を追い求めているうちに神様の恵みをほったらかしにしていることにはもっと気づかないかもしれません。このような時に気づかせてくださるのは神様だけです。私たちが心の王座を神様に明け渡す時に、まだその根が、一つ一つの根が小さないうちに、それは罪だよ、それは神様が喜ばれないよということを教えてくださるので、そこから立ち返ることができるようになります。私たちはまず自分自身の心の王座を神様に明け渡すところから始めたいと思います。そして、聖霊様に聞きながら歩むときに、実は自分がそれほど罪に思ってないことも罪かもしれませんし、また自分の歩む道を妨げている大きな石ころだということに気づくかもしれません。このようにして私たちは自分の道をまっすぐにすることができます。自分の力ではなくて神様により頼みながら、自分の目の前の道をまっすぐにできるように祈り求めていきましょう。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。